心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは。心理カウンセラーの武田です。今日の心理カウンセラーの井戸端会議には森亜希さんをお呼びしております。亜希さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久々の亜希亜希コンビですけれども、
はいはい、楽しみにしておりました。ありがとうございます。
はい、年も明けて、
はい、
去年1年を振り返ったり、今年1年どんな年にしようかななんてことを亜希さんも考えてるんじゃないかな、うん、最近と思うんですけれども、
はい、
はい、なんかこう自分の1年を、まあ、今回振り返って、去年、
はい、
なんか心理とかカウンセリングとか心について改めて思ったことってどんなことがあったか聞いてみたいなと思って、
はい、はい、もう昨年は本当になんか内容が濃かったなと思うんですが、それは多分その人生生きてきた中を通しても、なんか自分の中でのこう意識の変わり方とか物事の捉え方が変わったなっていうふうに思っていて、まあ、心理のカウンセリングの世界でもそうですし、プライベートでもいろいろなことがあったんですが、一つマインドフルネスの学びを1年間通してしっかりと武田先生と浅妻先生とご一緒させていただいた中で、感覚とか意識、それこそ全てだなっていうことを、まあ、もう様々な方がね、おっしゃられてるんですが、
はい、
自身でも本当にそれこそもう体感を通して、本当に実感、改めて実感した一年だったなっていうふうに思っています。
なるほど。なんか本当にこう、私たちが今ここで何を体感しているのか、はい、五感で何をキャッチしてるのか、もうここに尽きるなっていう、まあ、そういったことで良かったですか？
そうですね、もう実際にマインドフルネスの学びの中でも、
はい、
自分のアイデンティティに触れる部分が私すごく好きだったんですけれど、私って一体何なんだろうっていうものを突き詰めていくと、今ここで感じていることが全てっていうことになるんですよね。なので、で、それマインドフルネスのいろいろな、こう、まあ、テクニックとかワークをやっていく中でも、もうなんかその目的とする行動が達成されたことではなくて、その達成された先にある感覚を味わいに行ってるんだっていうふうに思うと、たとえ達成されなくてもその感覚が味わえることで、やっぱりこう自分の幸福度って増していきますし、なんかこう現実の物事にこう振り回されなくなる。自分の意識は自分がもう全てコントロールできるので、そういった感覚を持っていくと物事の見え方も変わってきますし、まあ本当に起きている出来事って人によって様々な見方があると思うんですけど、自分の中の意識、自分の見方を信じていけるって、この先すごく強みになるなっていうふうに思ってます。
はい、いやいや、まあ本当にそうですよね。
はい。
なんかこれをすることとか、これができるようになることっていうことが、もう往々にして私たちってなんか行動が目的のような気がしちゃってきたと思うんだけれども、うん、こう共にマインドフルネスを学ぶと、いやいや、その先にある、この感覚とか、感情とか、うん、結局これを味わいたいがために私たちって生きてるんだっていうことが分かると、
はい。
なんかもうガラッと生きてる世界の見え方が変わりますよね。
そうなんですよ。で、実際に私も、昨年の11月ぐらいに、ちょっと感謝とか、あとはポジティブな気持ちを相手に伝える強化月間をやったんですね。
あ、すごい。
で、インスタグラムでももう宣言をしようと思って、私ちょっとやってみます。まあ、例えるならばちょっとこうもう欧米並みに、もう、大好きとか、ありがとうっていうのをちょっとオーバー気味に 150% 増しぐ、もうぐらいで、こう言葉に出してとか、はい、まあ、はい、あとは LINE でも、まあ、普通だったらちょっとスタンプで、終わってしまうところを、こんだけこんだけ良かったよとか、受け取ったよって思いを伝えてみるっていうことを意図的にやりますっていう宣言をしたんですね。で、私はそうすることでどんな風になるのか、自分が実験をしてみたかったんです。そしたらですね、やっぱりその先ほどの話の通り、もう自分がそれをすることによって、相手がどうこうではなく、自分の感覚が変わって見える世界も違うんですよね。 すごく満ち足りたというか、もう満ち溢れる感覚になりますし、何か捉えるときにも、あ、ここもなんか褒めるところあるかなとか、ここも感謝するところあるかなっていう目線に自動的になっていると、なんか見える世界がこう明るく、すごくなんか輝いて見えてくるというか、すごく視野が広がって見える感覚になって、あれ、これは私、感謝とかそういう気持ちを伝える行動をするためにしてきたけど、この感覚をきっと味わうために、これをしているんだなっていうふうに思った時に、感謝って割と相手に対してこうギフトをするような意味合いもあったと思うんですけど、その思いじゃなく、なんか自分が受け取っているような気がしてきて、はい、そのことでもすごく私は自分が本当にこれを味わうために行動しているんだっていうことを実感できましたし、実際なんかそれがすごく友達にも反響をいただけて、私もやってみますとか、やってみてすごい良かったですっていう声をもらえたこともすごく嬉しかったなって思っています。
じゃあ、強化月間は、
は
すご
い。
い、アキさんにとって、大きな気づきの、ね、深まる、なんか、チャレンジだったってことですよね。
そうですね。なんか、いろいろと、まあ、行動、試してみることはできるとは思うんですけど、一つ私が、ポジティブにやってみたいこととして、なんかね、日々のちっちゃいトゥードゥーリストみたいなもので試したこともあったんですが、私には、その感謝をするっていうことがすごく自分には合っていたみたいで、すごく本当に腑に落ちたし、体感に落とし込めたなって思っています。
よくね、感謝をするといいよなんていうふうに、まあ昔から言われている
はい。
わけだけれども、そうす
は
る
い。
と、こう変なところにはまり込むと、感謝はしなければならないみたいなおかしなことになってしまって、なんか、
はい。
それって別に義務みたいなことでも全くないし、本当にこう自然と日々過ごしていると、こう感謝が湧いてくる。そして感謝が湧いてきて、それをしっかりと伝えられると、結局私、この感覚、感謝ができた私の今のこの充実感、満足感、生きていて幸せだって感じるこの感覚を味わうために、いろんな行動をとっていて、生きているんだなっていうことがわかりますよね。
そうですね。はい。本当に。それで、また感謝ができない時もあるんですよね、自然に。子供が次々に体調崩して、なんでこん
だよ
な、
ね。
もうキャンセルする予定が、みたいな時は、逆に本当感謝ができる、自然に湧くっていう状態で素晴らしいんだなっていう
本
ことに気づいて、
当。確かに。
なんか自分のバロメーターを知るというか、本当になんか何事もなく感謝をしようって思えるだけで素敵なことだな、ありがたいことだなって思えたりもしますし、まあ、たとえ感謝がしにくい状況であっても、なんかそれでも感謝できるものってきっとあるはずだろうなって思うと、なんかポジティブな可能性を探そうとするので、なんだかこう本当に無理やり感謝をする必要はないけれども、新しい可能性を見出すのにすごくいいなって思いました。
そっか、視点がこう切り替わりやすくなった
はい。
り、ある意味柔
はい。
軟性ってところにね、役に立って
そうです
るってことで
ね。
すよね。
そうです
素晴ら
ね。
し
い
い。
や、本当にありがとうござい
と
ま
ん
す。
でき
っ
も
かけをい
ない。
つもたくさん与えていただいてるので。
こうやってね、シェアすることで、お互いがまた刺激し合って、あ、こういう発見あるなって、なんかそういう、こう気づきが気づきを呼んでいく場っていうのが、私、心理の、こう、業界の素敵なところだなって、いつも思ってるんですけれども。
いや、本当そうですよね。なんか、カウンセリングの中でも、あるクライアントさんが、職場のね、人間関係がちょっと本当に自分以外もめちゃくちゃ厳しくって、本当に、いられないというか、いつも苦しい状態っておっしゃってたんですけど、そこでちょっとマインドフルネスを活かして、イメージ、ビジュアルのマインドフルネスのワークをお伝えして、体感していただいたところ、あ、そういえば私、ちょっと切り替えられるような、場所を持ってました、会社の中に。っていうふうにおっしゃって気づいて、その方が自身が気づいて、後ろの方の窓をちょっとこう開けて空気を入れ替えるような時に、ちょっとこう気分が変わる。 で、その感覚をつかんで、まあ、それがいつでも得られるようなイメージをするっていうことを、まあ、一回お伝えしただけなんですけど、そこからちょっとこう、多分内面がね、感覚が変わられたんでしょうね。なんか、周りの方の態度がちょっと変わってきて、なんか変わったんですけどっていうふうに報告をいただいて、なんか多分自分の内面が変わることで、その周りの見え方も、もしかしたら現実も変わっていったっていうことをつかまれたことが、なんかその方自身が現実を変えていった、なんか自信につながるんじゃないかなっていうふう
そっ
に、
かそっか。
本当になんかやっぱり体感して気づいて、こう気づきが気づきを生んでいくっていうことってあるなっていうふうに
とてもですよ
思い
ね。
ました。
きっとその方も今ね、秋さんが言ったように、私自身の内面が変わったからこそ、こうやって見える世界も変わって、自然と相手に影響も与えて、周りもやっぱり変わってきたように、変わったかもしれないし、変わってないかもしれないけど、ご本人は変わったように見えれば、それでいいわけじゃないですか。なんかそれを体感されたんだろうなって、そしてそれをきっかけは秋さんが渡すことができてたってことなんだなって今話を聞いて思いました。素
それだと
敵。
嬉しいなと思いますけれども、本当に、ありがとうございます。
でもね、こうやって話していって、皆さんね、ポッドキャストを聞いてくださってる皆さんも思ったかもしれないんですけど、結局、自分が浸りたい感情や状態っていうのに、私たちは無意識にちゃんと行くんですよね。
本当にそうですね。
だからそれが分かれば、もし今ネガティブなものに行きがちなんだったら、無意識にそっちに行こうとしてる何かがあるってことだから、自分でルートを作り直せばいいっていうことになるので、なんかすごく救われますよね。どうにでも
れ
で
ま
き
する
ん
ね。
だって、していい
そう
ん
です
だっ
よ
て。
ね。本当にその通りですね。
なんかそんなことをね、私たちカウンセリングの場で、そして、まあ、スクールで心理学を一緒に学ぶ場で、共有しているので、飽き飽きコンビの今日のポッドキャストを聞いて、興味を持たれた方、カウンセリングだったら、カリドっていうカウンセリングのマッチングサイトがありますので、そちらでアキさんをお探しいただければと思いますし、一緒にちょっと学んでみたいという方は、東京ビジネスカウンセラー学院にご一報いただければ、私たちがご説明 したいと思いますので、ぜひ遊びに来てもらいたいと思います。アキさん、今日もどうもありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。